ヨハネによる手紙第1、4章、開いてください。ヨハネによる手紙第1の4章を開いてください。今晩は19節から21節です。19節から21節です。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。今晩今読んだように、愛する、愛しているということに注目したいと思います。前回の学びの分かち合いでも、この愛という言葉が、座らないというか、日本語として。確かにその通りなんですね。この愛という言葉を多く使いながらですね、私たちは神が御心としておられるところの、神がこのお考えになっているところの愛なのかどうか、これを吟味する必要があります。で、この手紙の中では、神を知っているかどうかっていうことについてですね、数多く書かれていたことを思い出してください。2章の4節に神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありませんということで、神を知るということの意味をですね、このヨハネは深く語ってくれているんですよね。それと同じように、この愛しているという言葉を使っているときに、その言葉が真実に基づいているのかどうかということを見ていきたいと思います。19節の冒頭が、私たちは愛していますとあります。で、これ前回の学びの続きなんですけども、18節で、愛には恐れがありません、事実私たちは恐れがなく愛していますとこう続くわけなんですね。で、興味深いことに、ここでの言葉が愛しますっていうふうに書いてないんですね。愛していますと、こう現在進行形でそのようになっている状態を話しています。ですね。だから事実、私たちは真実をもって愛していますという意味合いが、ここにあるわけなんですね。で、この私たちはっていう言葉には、この読者も含めてっていう意味合いもあるでしょう。教会の交わりから離れずに、この事実、この手紙を読む中で、あなた方はキリストの命令に従っている、その兄弟たちですねということを励ましているというふうな見方もできますし、また私たちはというのは、この人たちにある、こう共同体って言ったらいいでしょうかね。もう事実、生きているのはヨハネだけなんですね。十二使徒の中でヨハネだけだと思いますけれども、それでもやはり、その私たちという言葉の中に、イエス様が選ばれた12人、その12弟子を土台として教会を立て上げる、その私たち、その私たちは愛の共同体を保ってきたんだよっていうことをですね、こう話しているんじゃないかなと思います。で、これこの手紙、ヨハネの手紙そのものがね、いつも思うんですが、もう頭では分かりきってる内容なんですが、じゃあ実際がどうなのかっていうと、ものすごいチャレンジなんですよね。教会の中に愛がある、共同体があるということが、どれほど、こううまくいっていなかったかっていうことは、本当にこの歴史を通じてもそうだし、自分の教会そのものの歴史を見てもそうかもしれません。で、この人たちの話に戻りますと、人たちはですね、その 愛している証があった、たがあのそれ、教会に対しての証もあるだろうし、または人たち同士の愛し合っているという証もあったと思うんですね。で、思い出すにパウロとバルナバはこの異邦人に対して福音を語っていたわけですけれども、ユダヤ地方にはやはり彼らのことをあまりよく思ってない人たちもいたわけなんです。信者とてですね、よく思ってない人たちもいたわけです。その考え方ですよね、この立法に対する考え方とか、このユダヤ人ではない人たちに語るっていうことに対する抵抗感であるとか。けれども、ガラテヤ書を見るとですね、パウロによると、私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファ、これペテロのことですね、とヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しましたとこう言ってるんです。ここに出てくるね、ここにヨハネが出てきますけれども、で、この交わりの印があったんですよね。そのもう遠く離れていても、その違う使命を受けていても交わりがあったんですね。そしてペテロとパウロも、パウロはもう本当に性格が違うし、出自も領主とエリート教育を受けた、まあ、宗教指導者という大きな違いがありますし、そしてペテロはユダヤ人に対する伝道宣教で、パウロは異邦人に対する宣教という使命も異なっていましたが、ペテロがですね、第2の手紙でパウロの手紙を推薦するんですよ。第2ペテロの3章の15節に、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りですということで、愛する兄弟パウロとペテロは呼んでいるんですね。そしてパウロが書いた手紙というものにお墨付きをつけているわけなんですよ。こういう、相手を互いに敬う働きですね、この愛ですね、この私を愛していますとこう言っているのは事実、そういう状態、そういうふうになっていたからなんですね。で、このようなその使徒的な権威っていうんですか、この共同体にある権威って、これ何かって言ったら愛し合いなさいっていう権威ですね、これという教えにある権威ですよ。で、それをないがしろにしてですね、離れていく者たちがいたという事実がこうあるわけなんですよ。で、その上等文句が神を知っている、神をこういうふうな、こういう真理があるんだっていう感じでね、または神を愛するがゆえにとかね、そういうまあ弁解を言って出ていくわけですよ。それこそ現実逃避のやつ、神逃れって言ったらいいかな。神という言葉を使っていかにも霊的な行為であって正当化できることで、これが神を愛していると言っているこの発言においては非常に矛盾をしているよ、間違っているよ、偽っているよということを、まあ、ヨハネは明らかにしていくわけなんです。で、19節の後半に、神がまず私たちを愛してくださったからですと言っています。で、ここでの愛してくださったの、この愛するっていうのはギリシャ語でアガペの動詞ですね。アガペの動詞を使っていて、無私の愛であり、自分を犠牲にして捧げていく愛であり、見返りを求めない愛です。で、私たちは愛してますと言っても、その愛が神が愛であって、神が私たちを愛してくださって、その応答として、応答として愛している愛なんですね。なので、私たちの神様に対する愛というのは、あくまでも神が私たちを愛して、その愛に感動し圧倒され、神に自分を全て捧げて、そして神の命令に従う私たちを通して神様の愛が流れていくということなんですね。何か神様の、この、なんか こうあってですね、そして私たちがその神様の言われていることに到達すべくですね、いろんなこの愛の行為を行っていくっていうのではなくて、神が愛してくださったその愛にとどまって、とどまっている中で神の愛が私たちから現れるって言ったらいいでしょうか。そういう自分自身から出るものではなく、神から出るものなんですね。で、まず愛されたという言葉、これがとても大事で、私たちは応答することのみなんですね。で、これがもうすでに4章の10節にあって、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと、このようにして、私たちが愛して愛されるっていう関係ではなくて、私たちが愛されるべきものが何もないのに、むしろ憎まれるべきものの方が無数にあるのに、にもかかわらず神が愛し、その愛に感動し、そして愛していくという応答になるわけです。で、イスラエルを神が選ばれた時も一方的な現れみだったんです。申命記の7章の7節に、主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない、事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父のうちで最も数が少なかった。しかし主があなたが、あ、間違った、これ、なんか繰り返して読んじゃったね。8節ですね、7章の8節で、しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家から、エジプトの王ファラオの家からあなた方をあがない出されたのである、ということで、イスラエルが何も持っていないというか、少ない、数が少なくいたわけであって、選ばれて慕っているのは何か魅力があったからでは全然なかったんだと、こう言っているわけなんです。で、これが神の愛なんですね。で、選んでくださっているわけなんです。聖書全体がですね、神がまずことを行われるんですね。神が初めに動かれて、人がそれに応答するわけなんです。初めに神が天と地を創造されたという冒頭ですね、聖書の冒頭の言葉、もう神が天と地を作られた。で、その後で神はこう作られて、全てが良かったと言って、そしてご自分の形に人を作られたとあって、そして命令を与えられて、で、初めてアダムが出てくるというように、神から始まって、人に、人がその神のされていることに関わるように招いてくださるという順番なんですね。なので、神に言われていることを応答するときに、神の証が立てられてですね、神様がどういう方かというのが分かって、そして神様に栄光が帰されるわけです。これをまあ言い方変えたら、神の恵みの主権と言ったらいいでしょうかですね。神様の恵みがあって、そして神の主権があって、それで、この、全てが成り立っているはずなんですが、アダムが罪を犯しました。自分をですね、これ一軸の葉で綴ってですね、それで追おうとしたわけですね、恥ずかしいところを。で、これで自分が何かをするっていうね、ことに変わっていっちゃったんですよ。自分の行為が注目されるようになっていっちゃったんですよ。で、これをすれば、神がこのようにしてくださるっていうような逆の考え方になっていってしまったんです。自分がこうするから神はこうする。ああ、だからこうだ。例えば、私たちがたくさん祈ったから神は祝福してくださるみたいなね。自分の行為による神の行為 の受け取り方なんて分かります今。自分の行為っていうのは動きですね、あの行動ですよ。行為、あの神の行為の感じは違うんですね、好かれるっていう意味ですけども。でそのようにだからいつの間にかなっているんですが、違うんですね。でここがこう取り組まなければいけないところで、エペソ人への手紙をですね、全体を読まれるとね、よくわかるんですが、1章から3章までというのが神がキリストにあって私たちにしてくださったことが書いてあります。一章の三節にキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださったと。で延々とこれがキリストにある神の祝福が書いてあって、こうされた、ああされた、こうされた、ああされたって書いてあって、4章になって初めてあなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいってこうなってるんです。でその歩みについて話してるんですが、どうしても普通に読んでいくと4章以降の方が分かりやすいし、自分の行動だし、そっちが目についてそっちが中心になっていっちゃうんですよ。事実大事なんですよ、もちろん進めだから大事なんだけれども、それはあくまでも1章から3章までにある神がキリストにあってこうしてくださったっていうことを知って、応答として歩みがあるわけなんですね。飯に対してふさわしく歩みなさいとこう言っているわけであってですね、だけど1章から3章を読むときになんかよくわかんないな、カーッとかって寝ちゃったりしてね、あのこうなんでかというと、そこには自分たちが何かできる隙間がないんですよ。何か自分がパフォーマンスをするっていうものがないから眠たくなっちゃうんですよ、自分の行動じゃないから。でも神様がこうしてくださったっていうことになるから、自分はただへりくだって、神様がこれほど素晴らしいことをしてくださったっていうことを良くするっていうんですか、受け入れてそれをもう本当に浸っていくっていうか、でそういうことを、していく、これが、まあ、礼拝であって、私たちがしていく務め、信じていくという務めですね。神を受け入れていく、恵みを楽しんでいくっていうか、でこれをしていくことによって初めて歩みができるわけなんですね。だから愛しなさいという命令もそうなんですね。まず神が愛してくださって愛しているっていうのは、これもイエス様が互いに愛し合いなさいって言われた時にも、この互いに愛し合いなさいっていうのはすごい私、このヨハネ自身も強調してるんだけど、でも福音書の中でイエス様が言われたその戒め、こう言ってんですよね。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。だからイエス様はこの交渉外の3年ちょっとの間、3年半ぐらいの間にこの弟子たちを愛し尽くしたんですよですね。その私があなた方を愛したようにという、そのもうそう愛したっていう言葉を聞いたら、彼らはもう瞬時に1秒も経たずにそれを意味を分かってたんですよ。愛されてるって分かったんですよ。まあ、ヨハネは主の愛された弟子って自分のことを言ってるんですよね。なんていうかな、あの子供みたいなヨハネってさ、なんていうのこう威張り方してるんだよね。私は主に愛されてるからですね。でそのように言って、だその愛を持って互いに愛し合いなさいってこう応答するものとしてね、言ってるわけなんです。でないと神の愛なんだから、私たちに愛することなんてできっこないんですよ。自分たちではできっこないんですよ。もう一回言うけど、これアガペーの愛なんです。見返りを求めない愛なんです。あの犠牲の愛なんです。で20節を見ると、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者ですと。言っていることはその人の霊的な状態を保証するものではないということも、これも私たちじっくりと見てきましたね。この神を知っていると言いながら闇の中を歩んでいるならば、光の中、なんだっけ、そうだね、まだ闇の中にいるというね、偽りなんだっていうことがね、書いてありますけれども、それと同じように言っているだけということがあるわけですね。ああここですね、2章の9節ですね。光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ 闇の中にいるのですということなんです。で、これあのと、ね、あの、これ、あの、教えた時にもお伝えしましたが、グノーシス主義という、このギリシャの、まあ、ギリシャ的な教えですね。で、これに影響された者たちが光という言葉を使うわけなんですよ。光。で、光を受けているか受けていないかっていう話をしてて、で、その知識があることによって神を知っているということなんですけれども、その光を受けた者たちが、むしろ教会から離れていくわけなんですよ。交わりを切るわけなんですよ。と言っていることは、光を受けたと言っている光というのは偽りなんだよと。その光というのは偽りで、暗闇に彼らはまだいるのだと、こう言っているんですね。で、ここでだからさっき言ったように神を愛しているっていう言葉で言い逃れしてるんですよ、むしろ。だから神を愛していると言いながら同じ信仰を持つ兄弟たちから離れていく、憎むということさえできてしまうわけなんです。で、こういう、この言い訳をですね、例えばイエス様が律法学者とかパリサイ派の人たちに言われた中にあります。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。これ何かというと、両親を敬いなさいと、父と母を敬いなさいと、敬わないものは殺されるっていうのが、これ神の戒めであるんですよ。ところがコルバンというものがあって、その自分が捧げたものはこれ捧げたものになっているからっていうことで、もう父親母親の支援を拒むことができるような言い伝えを、この教えをですね、教えとして教えを垂れていたんですよね。その、先祖から伝わったものとして、ということで神に捧げられたものっていう言い訳によって神の戒めを、その、まあ、これは 親ですけどね、これ兄弟っていうよりも親って書いたんだけど、親に対しての敬いをやめている、断ち切っているっていうことをやっていたわけなんですよね。なのでイエス様はないがしろにしているっていうことを言って、これが神を愛しているということにおいてもできてしまうと、私は神を愛しているからということでね。で、この信じるという言葉はとても大事で、ヨハネもこの第一の手紙で、イエス・キリストを神の御子と信じるということが、もう何度も何度も話しているわけですね。で、この前学んだ4章の15節でも、誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっていますと。で、この信じるということと、この愛するという命令を行っていくっていうことの兼ね合いをね、私たちは考えていく。この2つをね、ずっと言い続けてるんですよ。この、ヨハネがね、確か3章の23節で、私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うことを、それが神の命令ですって言ってるでしょ。で、信じるっていう方は、やっぱりクリスチャンである私たちはすぐに、そうだよね、そうだねって分かるわけですよ。互いに愛し合うっていうことに、そういうチャレンジを受けるじゃないですか。で、ここでのコネクタっていうか、このつながりっていうのはですね、とどまるっていう言葉なんですよ。とどまる。とどまる。この、何度も何度もとどまるっていう言葉を使ってます。で、さっきも読んだとこで、キリストのうちにとどまりなさいとか、神のうちにあなた方が止まって、あなたが神のうちに、神があなた方のうちにとどまって、あなた方が神のうちにとどまるって、とどまるっていう言葉がね、このヨハネの手紙の中でも、また福音書でもそうですけど、イエス様の言葉の中に何度も何度も使う。これ、信じるという言葉を使うと、どうしてもね、知的に同意するっていうふうに考えちゃうんですよ。知的に同意する。で、それを考えるから、その別個のものだってこう、なんか愛す、命令に従うってことは別個のものだというふうに考えてしまうんですよね。けれども、信じるというのが、信頼するとか、任せるとか、明け渡すとか、相手を信頼するから、自分はもう、自分を動かすわけですよ。ですよね。そしてとどまるという言葉は他 の, かあの、訳し方では宿泊するとも訳すことができて、福音書の中では宿泊する、泊まるっていうね、時間を過ごすわけなんですよ、互いにですね。で、今ね、教会でこうやって集まって時間を過ごすじゃないですか。とってもいいですよね。で、実際にね、大勢とか行ってロッジ松浦で時間を過ごしますよね。 で、そうするとなんか意外なあんまり見ない側面見たりね、こうお互いにね、
うん、
ね、でもいいことですよね。この生活の中でにじみ出てくるものがあって、時間を過ごすというとどまることがあるわけなんですよね。これ神ととどまって、神のうちにとどまって、神が私たちのうちにとどまるっていう、でこの信頼関係、関係性なんだよね。でその関係性の中にあると実が結ばれることをイエス様がヨハネの福音書で上章かな、ブドウの木の例えで話しておられて、私がブドウの木で木の幹だから、あなた方が枝で、私につながっていれば、結ばれていれば、とどまっていれば実を結ぶと多くので、私から離れては何もすることができないと言われて、そのとどまっているという関係の中にあって必ず実が結ばれるし、神の愛にとどまって、イエス様の愛にとどまっているならば必ず兄弟を愛していくんですよ、うん、というこの良循環というか、実が結ばれるということと信じるということが別ではないんですよね。これが一つなんだということをね、知っておく必要があります。でね、20節のね、この後半がね、非常に強烈というか、明快な言葉をヨハネは言っています。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。これは小さなことでさえできないのに、大きなことなどできないという論法と同じなんですね。目に見える存在を愛せなかったら、目に見えない存在はなおのこと難しいよってね、言うのは簡単なんですよ。目に見えないからできちゃうんですよ。でこれいろんなところであって、例えば マラキ書でもね、例えばお偉い役人が来て、総督が来た時には自分は身なりも良くして、あとなんかこう貢ぎ物っていうかさ、そういうのやるのに、祭司たちがね、神様に対するのは血管のある動物捧げたりとかね、それで目に見える敬うべき存在があったらね、それさえできないんだ、それっちの方、そっちではきちんと反応してるのに、目に見えない方だから おなざりになるっていうかな。だからこれが目に見えない方が難しいんですよ、愛するっていうのは、ね、で逆を彼らは考えていて、目に見えない神を愛してるっていうふうに豪語してるんだけれども、目に見えている兄弟愛してない、憎んでいるっていうことであれば、もうこれは全然偽っているってことですね。イエス様がカペナウムで御言葉を語っておられた時の中部の人をね、寝床に連れてきた人たちのことを思い出してください。でそこで人がそこにたくさんいたから、家にいたから、なんと担いできた人たちは屋根の方に行って屋根をね崩してね、当時はその藁となんかこう粘土っていうか、その何ていうかな、コンクリートじゃ全然ないから、ガガガってやったら壊れるんですよ。壊すことができるんです。そこから吊るして下ろしてきて、でそれで彼らの信仰を見て、こよあなたの罪は許されたとイエス様は言われて、そのことを心の中で律法学者たちが聞いていたのが、これは冒涜していると神よと、神罪を許すことができるのは神のみなんだと、これ正しいことを言ってるんですね。言ってる心の中で思っていたんですけども、けれどもイエス様は、そうやって何を言って疑ってるんだって話をされて、それであなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにと言って彼を立たせたんですよ。で目に見えるじゃないですか、この立たせるっていうことはね、これ難しく見えて、で罪を許したっていうことは非常に簡単には言えるんですけれども、神にしかできない、その単なる癒すとかっていうことよりも以上のことなんですよ。けれどもそれは目に見えないから、この、目に見えるこの起き上がらせるっていうことを通して人の子に罪を許す権威があることを示すというふうにイエス様が言われて、目に見えるものの証があるということによって、目に見えない方、目に見えない権威というものがあるんだということをイエス様が示し続けていかれた。つまり兄弟を愛しているということによってですね、私たちは目に見えない神をも ですね、愛すること、愛しているということを証しできるわけなんですよね。どうでしょうね、分かりましたかね。で、ですね、最後に、神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私はこの命令を神から受けています。ね、ここで、まあ、今日の結論ですけども、愛すると言っているならば、兄弟も愛するべきだと。これは命令なんだって言ってるんです。まあ、イエス様が互いに愛し合いなさいと言われた命令があるわけだから、神を愛しているってことは、神を愛しているっていうのは神の命令を守る人ですから。で、これがイエス様が言っていたことです。愛するって何なのかっていうことです。愛する。また冒頭に戻りますけど、なんか座りの悪い言葉なんですよ、日本語だと。愛するっていうと、なんかやっぱり情愛みたいなね、そういうものなんですよね。まあ、慈愛って言った方が、もっと慈しみって言った方が、もっとなんていうのかな、こう座るっていうのかな、そういう話をね、前回ディスカッションの時にしていましたけれども、愛というのはイエス様は命令を守ることだってこう言ってるんです。これがヨハネの14章の23節で、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますと。で、ヨハネの15章次の章の10節、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっていると同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです、ということで、戒めを守る、命令を守るということがイエス様の愛にとどまっているということなんですよ。だから愛しているということが相手を敬っているわけですから、で、相手の言うことを尊重し、そして従いたいと願うわけじゃないですか、愛してるんだから。で、これが恐れとは違うっていうことをね、前回学べました。何か命令に従わなかったら罰せられるという、そういう恐れではなくて、別にやらなくていいんですよ。自発的なんですよ。むしろ相手からもういいよって言われたってやるんですよ。ルッツがそうだったね。ナオミにもう自分の家に帰りなさいって言った時に、絶対帰らないと、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですって、ここまで言っちゃったんですよ。忠誠を尽くしたっていうか、で、それによって、この従うっていうか、忠誠ね、忠誠を尽くすって、これいい言葉だね。旧約聖書ではこの愛という言葉が、こう元情愛に近いのがアハバっていうのがあるんだけども、アハバってシカイクリームのね、ブランドの名前にもなってますが、愛するっていう意味です。すごく大好きっていうか、情愛ないですね。だからハセッドっていう言葉があって、こっちがね、いわゆる、あれですよ、忠誠心ですよ。忠誠心。神様が愛してるっていう時に、恵みっていう言葉使えるし、そして誓ったっていうみたいな意味合いもあるし、やらなくてもいいけども、また一歩進んで、やっていくっていう意味合いもあるし、これをもって愛なんだということがわかるんですね。だから感情は愛には伴っているんですが、感情ではないんですね。自分を無にして従わせていくこと、自分を捨てていくことということを、安心感から神に愛されているという安心感があって、そこから出てくる、私はあなたのものです、あなたに従わせてくださいという忠誠心なんですね。あなたが言われているのですからという、それだけのことで行っていくものなんですね。これが愛で愛するということ、神を愛するということなんですよ。で、兄弟を愛すべきですっていうふうに神が命令しておられるのですから、はい、わかりました、行いますっていう忠誠心、従順なわけなんです。でね、これで最後にね、このコーリー・テンブンっていう人の話をしたいと思うんですが、私の隠れ場という有名なね、本を書いてます。ぜひね、皆さんもね、うちにあったかな、この教会にあったかな、読んでみてください。これはホロコーストの時にオランダにいたクリスチャン家庭の話なんですね。 そこでどんどんどんどんこの、ユダヤ人に対するナチスの手が及んでいった時に、まあ、結構大きな家だったんですけど、そしてなんかね、あの改築してね、なんかいろんなね、こうあのちょっと複雑な家の構造をしてたから隠しやすかったんだけど、ユダヤ人を隠してったんですよ。でついについにバレてね、でそれで自身があの政治収容所に入れられたんですよね。あのユダヤ人の強制収容所とは違うところなんですけど、でも政治収容所だから過酷ですね。でそこでお姉さんが死んでしまって、で自分は生還を果たしたんですが、で戦後にですね、ドイツに行ったのかな、あので元親衛隊、いわゆる実行犯というか、そういうところから謝りに来られてですね、もう憎んでる憎んでる、当たり前ですよね、それは当然ですよ。だけどね、クリスチャンなんだよね、本人はクリスチャンだから、あ、選択肢はないんですよ、憎むっていう、愛するっていうね。だから何の感情もなく、あなたがそう言われるのだからっていうことで、自分を殺すっていうか、自分を捨ててですね、そして、無にしてですね、そして手を差し伸ばしたわけですよ、その人に。そしたらもう電撃が走るように、愛の精霊による愛でしょうね、この流れがうわーって起こってきたってね、そういう証を立てています。もうこれ明確なんですよね。神に言われたからということで従順にしようと行おうとするときに、神の愛が流れるんですよ。神がそれをすることのできるその力を与えて、御霊の愛の流れが起こるわけであって、まさに神業、神のなされることであって私たちのすることでない。私たちは神にを愛する、それは神に対して無になるって言ってもいいかもしれません。従うって言ってもいいかもしれない。でそれができるのは、神がご自身を無にして、イエス様がご自身を無にして全てを捧げてくださったという、とてつもない愛があるからこそ全てを捧げるっていう安心感。あのね、あのカルトとかいろいろあるじゃないですか、虐待とかね、恐れによってはね、本当に魂をね売ることできないですよ、捧げることなんかできないですよ。恐れは本当に愛された、自分のご自身の命を捧げたんですよね、イエス様がね。だからこそイエス様に全てを捧げて、自分の命よりも神の恵みがもっと尊いと告白することができるわけですね。でその愛を持って自分を無にして、この兄弟を愛するという命令も守ることができるということです。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの素晴らしい御言葉を感謝します。とっても単純で分かりきっていることなんですが、分かってないというか、一番チャレンジな、一番こう大きな課題ですしよ、このクリスチャンの教会にとって、また私たち個人個人にとって、このことがチャレンジです。だからこそヨハネがもう分かりきってるのにあえて言っている、これは偽りだと、言ってることとやってることです、偽りだ偽りだと言って、これが真実だと言い続けてくれて、残してこの手紙を残してくれたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこの人たちの教えに固く守りなさいとあなた言われましたが、互いに祈って交わってパンを割いていく、この教会でありますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。